こんにちは。マザーズコーチングスクールインターナショナルチームがお届けするポッドキャストへようこそ。この番組では海外で子育てするママや海外にゆかりのあるお子さんを持つママたちが聞いてほっとしたり、くすっと笑えたり、明日からも頑張ろうと思っていただける時間にしたいと思っています。私たちマザーズティーチャーの体験談のシェア、ゲスト対談、リスナーさんからの質問などを通じて、ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます。
はい、それでは始めていきたいと思います。じゃあちょっと自己紹介から始めていきたいんですが、今日はちょっと海外でのペットとの生活というところで、私カナダに住んでいるマザーズティーチャーの、金城秀美と言います。犬はですね、5月に亡くなってしまいましたが、日本から連れてきた保健所の椿という犬と、13年生活しておりました。よろしくお願いします。じゃあ舞子さん、ちょっと自己紹介からお願いします。はい、
アメリカのニュージャージーで暮らしてます。マザーズティーチャー、天野舞子です。犬はちょうど2年前の、夏にお迎えしました。犬種はね、ミニゴールデンドゥードルって言って、ゴールデンレトリバーとトイプードルの、愛の子みたい。すごい、あんまりカーリーがないんです。でも彼が、今、はい、男の子で、女の子をもらいに行ったんですけど、また男の子をもらっちゃって、結局4人の男の子
男の子もらってんじゃん。あの、ちょっと待って、皆さんに説明すると、舞子さん男の子3人で、ね、また人間の子で
人間の子ね、
猫が3人いて、また男の子をもらってしまったっていうオチでしたね、
うん、そうです。
なるほど、わ、ね、かりました。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、ともえさん、お願いします。
はい、カナダで活動しています、ともえです。よろしくお願いします。今 2匹の犬がいまして、1匹が、ヨークシャテリアとシーズのミックスで、女の子ティナっていいます。で、もう1匹が、ボーダーコリーとコーギーのミックスで、男の子です。女の子が、今12歳で、男の子の方が何歳だっけ今7歳になります。
7歳か、
うん、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、ともえさんのところは両方シニアっていう、もう、ね、ステージに入ってるのかな。
うん、
ね、そうですね。何歳からシニアになるの？
7歳ぐらいじゃない？違うのかな、うん、6、7歳からシニアに入る気がする。そうそうそうそう、まだ、舞子さんのところのアポロくんはまだ若いよね、2歳ね。じゃあちょっと待って、最初に、のお二人に犬を、私は日本から連れてきたんだけど、舞子さんとともえさんは、ともえさんはカナダ、舞子さんは、アメリカで、あの犬を購入というか購入したのかな。そこら辺からちょっと聞いてみたいな。舞子さん、どうですか？どういったきっかけでアポロ君迎えました？
そう、ずっとほら海外を転々としてて、お兄ちゃん、もう二十歳になるお兄ちゃんが小さい頃からずっと犬が飼いたいってずっとずっと言ってて、転勤族やから犬がかわいそうやしって言って、ね、伝えてたんやけど、なんか連れて行けるよなと思って、アメリカに来た時に友達が結構日本からとかドイツからとか、みんなこう渡り歩いてる子も犬を連れてきてて、そっか、ファミリーやから連れて行けばいいのかと思って、なんかもうふって変わって、そう、そやね、買おうかみたいな感じで、お迎えしました。で、タイミング的にはやっぱり長男がちょうどカレッジで出るタイミングで、一人減るから寂しくなるなっていうのもあってまあ身代わりじゃないけど
でも待って、お兄ちゃん、一番上のお兄ちゃんが買いたいって言ってたのに、お兄ちゃんが
買ったね、かわいそう
なるほど、そっかそっか。でもどうですか、迎えてみて、やっぱり良かった？
めっちゃいい。なんかあのマザーズコーチとあのマザーズコーチングと一緒でもっと早くもあの迎えておけばよかったみたいな。
そっか、そのなんか今までいや転勤族だから無理だろうっていう自分への思い込みというか、うん、そのブロックがえできるやんって外れたっていうのが大きいですね。
すごい大きい。なんでえなんで決めつけてたんやろうやね本当に。
うん、そっか。
まあ犬の種類によっては調べるとやっぱり犬の種類によっては飛行機に乗れないワンちゃんとかもいたりするよね。あのお鼻が短い子とかはすごいリスクが高いとかあるみたいで、で国によっては国をまたぐのが許されてないこともあるみたいだけど、
研修によってはね、
まあまあまあ結構みんな連れてくるよなと思って。
そうか、
難しくハードル上げてたも自分やわと思って。
なるほどね。なんか私たちが子どもの頃って犬って外につながれて飼ってた、あの飼われてたみたいなね、
小屋があって、
小屋があってね、犬小屋にね鎖つながれててみたいな。
そうだそうだ、そうイメージ、
ね、でもなんかだんだんだんだん犬がもう家で一緒に過ごして家族と過ごすっていう、ちなみにカナダは外で犬を飼ってはいけないっていうあの法律というかバイローなんて言うんだろ う地方自治体の法律みたいなのがあるはず。寒いから
年するもんね。
そうそうそう、外で飼っちゃいけないみたいな動物愛護の法律があった気がする。うん、そっか。いやありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ友井さん、あの犬泣いても大丈夫
遊んで遊んで遊んで
シーってしてるから
めっちゃ見る。
人間と一緒
じゃあ友井さんお願いします。
私初めて犬を飼ったのがカナダに来てからなんですね。日本で飼ったことなくて、で実は、その飼ったのが、まあ、12年前。このティナが、仙台犬というか
一番最初の
犬で、もう1匹いたんです、うん、本当に最初の犬。ティナよりも1ヶ月ぐらい早い子が、ティウグって言って、ペキニーズとチーズのミックスだったんですけど、その子を初めてあのペットショップ、何回も行ってたんですよ、犬が好きで。その頃はまだペットショップがあって、
でペットショップで犬飼えた時期があったんだ、カナダにも。そう、
ありました、
まだその頃は。ペットショップで飼われへんの？
犬猫は売ってない。
ダメですね。
そう。
なので、そう、ダメで。で、その頃はまだあったんですよ、本当ギリギリって感じで。で、最初の子を飼って、大丈夫ですか？
大丈夫大丈夫。ちょっとウフフ言ってるけどね。
そう、
あのリアルがあっていい。
飼ったんですけど、あの一週間後ぐらいにもう一回遊びに行ったんですよ、ペットショップに。の子を連れて、店員と仲良くなった。で、そしたらあのケージの中でティナがずっと売れ残ってて。どんどん大きくなってるんですよ、で毎週末遊びに行って、でずっと売れ残ってて、でなんか一緒に遊ばせてくれたりして、最初のことティウクと、すごく仲良くなったので、もう、いやかわいそうだなと思ったので、主人が一言飼っちゃうって、でなんか別に2匹いたら楽しいじゃん、遊べるんじゃんとかって家でっていうので、家族になってティナを迎え入れてですけど、ちょっと、の事故というか階段から落ちて、駆け下りた時にあの怪我をしてしまって、でちょっとね、あのもう痛みはもう手術しても治らないということで、亡くなってしまったんですけど、安楽死で。でちょっとその時に2010その後かな、同じそのペットショップで知り合った、もうペットショップはもう閉めて、農場で生活してたんですね。
じゃあブリーダーみたいな感じになってたんだ。
ですね、そうですね、でもまあもう売ってもいなくて、犬を、でたまたまあの、こう農場で生まれた子を譲っていただいて、はい、なのでそれで今トトがいる
3代目がトト。
はい、3代目はトトは農場出身です。
農場出身ね。ああ、そっかそっか。え、その、あの、子供さんが生まれる前に、ともえさん飼ってますよね、犬を。
飼ってます。ティナと、ね、そうです、ティス。そう。
そのきっかけは何だろう、旦那さんと一緒に話しながら。
そう、私がすごい小さい頃犬飼いたかったんだって言って、
うんうん、
いう話をしてきて、あ、でもなんで飼わなかったのって言われて、
うんうんうん、
いや親がダメって言ったって言って、お母さんで、お母さんにも何回もはぐらかされて、
うん、
飼ってあげる、あ、そうね、そして飼ってあげる、来年来年とか、どんどんどんどん伸びてってっていう話を、
大人になるまでね、
そうしたらなんか飼ったらいいじゃんって言われて、でいつもペットショップ見てるじゃんって言って、じゃ行こうって言って、
へえー、そっか、面白い出会いって面白いね。なるほど、うん、いや、ありがとうございます。
はい、逆にさ、ひでみさんほら日本から連れてきてるやん、
うんうんうん、
それはやっぱりあの何、そういう教会に入ってて声がかかったの？
あ、うん、全然そうなんじゃなく、私ずっと子供が欲しくて5年ぐらい不妊治療 してたんだけど、うん、2年、不妊治療をして2年目ぐらいに、もうね、ちょっと、なんだろう、不妊治療ってすっごいストレスがたまるのよね。うん、で、うん、なんか癒されたいなと思って、犬が欲しいと。で、私、小さい頃から捨て犬をいつも拾ってきてて育ててたの。で、またひでみちゃん拾ってきたのみたいな。うん。で、なんか、そう、なんかペットショップっていう、概念が自分の中にはなくって、いや犬にお金払うとか、みたいな感じ、そこら辺の連れてきてたから。でなんか犬が欲しいってなった時に、じゃあ、その時広島に住んでたから、広島県の保健所行こっかって言って、夫と行って、全然飼うつもりじゃなくて見に行くつもりで、見に行くだけだったんだけど、それこそ本当にともえさんのティナじゃないけど、一匹だけ残ってた子犬がいて、で私たちは子犬が欲しくて、で私は男の子が欲しかったね、オスが、あ違う、メスが欲しかったのかな。でもちらっと見たら男の子に見えて、あ、ダメダメ、この子ダメだわ、男の子だわって言ったのかな。ででもずっと残ってて、でしかも吠えてたの、ホンホンとか吠えてて、いやこの子吠えるしダメだわって言って、でも講習かなんかをお話を聞いて受けて、でも最後まで誰ももらわずに残ってる。で私は全然飼うつもりじゃなかったんだけど、夫がよく見たらこの子メスだし飼おうよっていう話になって、なぜかその日に連れて帰って、そっからで吠えるしっていう会話を、ダメだよこの子吠えるしっていう会話を聞いてたのか、家に連れて帰ったからほぼ吠えない子になってるの、なったっていうか、もともと吠えなかったのかな、私たちの話を聞いてたのか分かんないけど、ほとんど吠えなくって、猫みたいな犬ですごい、うん、育てやす、そういう意味では育てやすかったんだけど、そう、でも私のきっかけは子供ができなかったっていう。
そうなんや。
そう。で、つば
りちゃん。そして、あれなんやね。広島で生活してた時。
そう、広島で生活してて、その時アパートで。そう、でもこんなちっちゃかったんやね、子犬の時。で、ちっちゃいママかなと思ったら、ママ大きくなって。中型犬のちょっと。
大きかったよね。
そう、中型犬の大きいぐらいになって。やばい、これ以上大きくなったらどうしようみたいな感じで。うん、そう。で、なんだろう、でカナダに連れて帰ってきたのが4歳の時だったんだけど、飛行機ってやっぱ開けたら死んでたみたいなこと聞いた、そう聞いたことあったから、すごい不安で、もう両親に預けて、もうなんだろう、カナダ私たちだけで来ようかっていう話をしてたら、夫が私たちがいなくなるストレスをずっと感じるんだったら、死ぬっていうリスクを犯してでも僕はこの子連れて帰りたいって言ったのね。
もうさ、全てが
そう、なんか、なんだろう、そうその時に、あ、じゃあもう死んじゃうかもしれないけど、でもまだ4歳だったから、14歳とかだったらやってなかったかもしれないけど、4歳だったからまだいけるかもしれないなって、すごいドキドキしながら書類揃えて、なんとか連れて帰ってきた。
そうや、
こんな感じでございます。そう、なんか、じゃあ、ともえさんともえこさん、なんか聞いてみたいこととかない、話したいこととかある、海外ペット。 との生活、
うん、でもやっぱり2匹持ってる人がアメリカでもすごく目立つんやけど、
うん、
友江さんとこもそうやんね。
そうですね、
多頭飼いね。
単純にお友達になるからとか相手になるからっていうので買うのかな。
なんかやっぱりなんか家、例えば仕事してる間とかやっぱり家を空ける時とかあるので、うんうん、なんかその時になんか多分私自身が一人で家で待ってる気持ちになるとなんかもう一匹お友達がいた方がいいかなみたいな風に思ったりして、それはありますね。なんか存在感だけでも遊ばなくてもいいから、
うん、
存在感
優しいな、ね。
いや、みんな見えてないけどね、今ともえさんの犬がね、ともえさんにもう飛びかかろうとしてる。
私が話し出すと
こう、
めっちゃ大好きよね。僕にペイアテンションとミーみたいなね、うん、僕のこと見てよってなるよね、きっとね、うん、子供と一緒よね、まだまだ
本当そうですね。
ね、
そっか、3歳の娘を膝に乗せてると、うん、ジェラスし
ジェラスすごいよね、
すごい
気もする、やっぱり
ジェラスすごい、誰かとハグしてたら絶対もう、もう、もう一生懸命ジャンプしてる。
そう、なんか想像つくわ。あ、そう、逆にね、うちのは保健所から来たから、あの、多分、うん、なんか山中みたいな山中でこう、うん、なんて言うんだろう、まあ、ほぼ言ってしまえば野犬でこう、うん、なんて言えばいいの、ワイルド、野生の犬みたいな感じ、うん、だから、うん、ペットってこう撫でるっていう意味があるじゃん。で、
そう
ペットって、 Can I pet him? とかって言うんだけど、あの、触ってもいいっていう、ペットって慣れるっていう意味があるんだけど、あ、うちの子はペットじゃなくって、なんか慣れたいのに私に触らないでみたいな感じだったので、触らせてくれてもなんかもう本当に1分みたいな感じで、
それはもうずっと、
ずっと大好きな夫でも触らせてもらって数分とかかな。だから本当ね、なんかね、気まぐれな猫みたいな感じで、そう、
ペット、それはさ、やっぱさ、うん、あのワイルドな DNA がもうずっと消えないんだろうね。
あったんだと思う。だからその人間と一緒に過ごすっていう、うん、あの感じの DNA ではなかったんだと思う。うん、そう、そう、でもな、あのお留守番するときに友江さん 2頭いると安心感あるよね。うん、だって犬って群れで過ごすから。
うん、そうよね。
そうそうそう。あ、ちなみにアプロ君どうしてるの？お留守番や
かり。一人でずーっと一人で出窓で動かずに、ずーっとビデオで見てるように置いてあんねんけど、全然動かんやんみたいな、もう老人やで。
そうなんだ。でも慣れるは慣れるよね。一匹でもお留守番になれるのは慣れる。うん、うちも一匹だったけど慣れたかな。
うん。たださ、犬ってさ、なんか人間よりも時間がさ、すごくあの長く感じるっていうのをさ、うんうん、息子がさ、YouTube で見てさ、ママ、もう1時間置いてたら7時間いることになるから
罪悪感
1分ハグするとこ5分くらいしてあげてみたいな。
あ、かわいい、優しい、そっかいや、でもいいよね、犬って。なんかうちの夫が職場で、あの、うん、ウェルネスコミッティっていう、なんて言えばいいのかな、こう、福祉じゃない、福祉じゃないな、なんか出てこないな、こう幸せ感、幸せ幸福度を上げようみたいな、こうやっぱり、うん、あの従業員の幸福度ってすごい大事だよねみたいな委員会の、あのにの会長じゃないけど、会長ってなんか変だな、なんかそのあのを仕切ってるんだけど、どうやって、
すごいな、さすがやな、
なんかでもボランティアみたいな感じ。
うん
うん、でどうやって従業員の幸福度をこう上げたらいいのかっていうので、あなたのセルフケアはっていうのを話した時に、ほとんどの人がペットって言ったの、うん、子供じゃなくてペット。そうね、ペットは、うん、あの、なんだろう、ペットってどんな飼い主さんでもジャッジせずに愛してくれるじゃん。
いや、本当にそう、
無償の愛です
ね。無償の愛そうそうそう、
本当だよね、いい人悪い人関係なしに、
そう、
行くよね、
うん、そう、なんか自分を愛してくれる人、自分をお世話してくれる人を、もう金持ちとか男女とか、どんな家に住んでるとか一切なし、こう全部愛してくれるっていうところで、やっぱりペットってすっごい人間の幸福度にこう属しているっていうところよね、うん、 そうそう、やっぱ癒されるよね。
癒されますね。
半端ないよね。
半端ない。いや、うちの椿ちゃんあんまりこう触らせてくれなかったけど、死んでから半年ぐらい今経つんだけど、いまだにドア開けたら、あの尻尾振りながら寄ってくる椿ちゃん、あ、いるかな、あ、いや、おらんのや、もう死んじゃったんだわっていう、なんだろう、半年経ってもまだなんか窓の、あ、またじゃないわ、ドアの向こう側で待ってる気がしたりするから。
あ、やっぱそう、そうね、なんかペットロスもさ、だからそんだけ存在感があるから、うん、結構ペットロスもリアルに、なんかこう人と会えないっていう人もいる。
そうやんね。いや、でもそんな人に、私、そう、私椿が死んだ時に、友恵さんかとか、あの舞子さんからもすごいメッセージもらって、すごい、なんだろう、心が、なんだろう、軽くなったっていうか、あったかくなったんだけど、あの時にムツゴロウさんがなんか言ってたのを思い出して、ペットロスの人って次の犬を飼うのにすごく罪悪感を感じるんだって、
うんうんうん、
でも、あの犬、同じ犬をもう一回飼うことはできないけど、あの愛っていうものをつなぐことができる、その先代犬で、亡くなった先代犬に注いだ愛をまた次の犬に注いであげることができるから、まあ、愛をつないでいくっていう意味では罪悪感感じなくていいですよみたいなことを、あのムツゴロウさんが言ってて、そう、そこでね、なんかその愛っていうものを止めちゃったらもったいないから、
うんうん、
そうそう、そこ罪悪感感じなくてもね、いいよねっていうお話だった。まあ、うちはまだ帰ってないけど。そうそう。
子供たちはどう？次のワンちゃんの話とかする？
いやね、懐いてなかったからね、うち。なんかね、そう。あのね、お姉ちゃんだったのよ。つっきちゃんが一番年上だったから。で、息子たち走り回るじゃん。そう。家で走り回ってたら、なんか、ボンボンとかって言って、あの、静かにしろって。犬がしつけてたのよ、息子たちを。そうで、なんかあんまり触らせてもくれなかったし、なんかそんなに懐いてなかったんだけど、一応、あの、なんだろう、死んだ時はすごいやっぱり泣いてたけど、犬を飼いたいっていうよりも、うちの次男今鳥を飼いたいって言ってて。
鳥面白いで。
面白い？本当？
なんかめっちゃ面白いで、私ハマってる YouTube の鳥がい
いね。そう、ちょっと送って、後で送って。
こんなめっちゃ喋んねん、毎朝。
インコとかですか？
インコ。そうそうそう。うん、タイガースの歌とか歌う犬いんねん。あの、鳥いんねん。
鳥？
ええー。る。
いや、鳥、ほんま面白いね。いや、ごめん、面白い鳥を飼いたいとは言ってないな。
いや、面白かったらなおさらいいよ。なおさらいいよ。
でも話せたら面白くない？
絶対面白い。うち昔飼ってた。そう、バイリンガルだよね。あの、昔飼ってた鳥が、あの、お母さんが、ひろみん起きなさいっていつも下で叫んでるから、みたいなことをすごい言ってて、話してた、そう、面白い。そっか、いや、でも
なんか、いや、いいやん、鳥屋高い、安いやんな。
まあ、散歩とかいらないしね。でも私は犬が飼いたいから、え、犬じゃなくていいのみたいな、鳥でいいのすごい、なんか誘導してるんだけど、絶対鳥がいいって言ってて。そう、いや、これもでもね、赤線インコは 7,8 年生きるし、あのオカメインコいるじゃん、うん、オカメインコって15年ぐらい生きるんだよ。
おー、長い。
あんたら枯れ地とか行って家におらんなって、どうせ世話するの母さんやんみたいな、だからオカメインコはやめてくれって言ってて、
うちにさ持っていけばいいの
これ僕のバディみたいな相棒
知ってる？なんかさ、私もアメリカやなと思ってんけど、うん、なんかペットと離れられない、子は、ドームにもペットを連れて行ってもいい場合もあんねんて。
あー、アメリカっぽいね。
うん、すごいよ、アメリカっぽいなと思って。
なるほど。だからその精神面というか幸福度を優先するっていうね。
それやんな。だからきっと本当に人の幸福度をいろんなところでそうやって対応するんやなと思って。
ねえ、そっかそっか。
最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方は、ぜひ配信登録をお願いいたします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、月に一度 毎回違うテーマでオンライン座談会を開催しています。座談会のスケジュールはマザーズインターナショナルの Facebook ページでお知らせいたしますので、そちらのページもぜひフォローしてみてください。それでは See you next time!